もしもし。
はい、もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
58歳です。50。
はい。お子さんは？
今年26歳になる男の子と、
はい。
次男が今年21になります。
はい。
主人とは再婚です。
あ、そうですか。
はい。
で、ご主人とは再婚してどのぐらい経つんですか？
5年。5年ぐらい、
はい、そうするとこのお子さんはあなたのお子さん？
はい、そうです。
ご主人の方にはお子さんはいないんですか？
はい、いません。
あ、そうですか。はい、わかりました、はい、それで、4人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談ですか？
はい、実はですね、私の離婚しました元夫がですね、
はい、
離婚した後に東南アジアに、
はい、
移住をしたようで、
はい、
毎日風俗ブログというのでしょうか、
はい、
そういうものを書いていて、
はい、
数ヶ月前になりますが、
はい、
うちの次男が、
はい、
なんかフェイスブックとかそういうもので、
はい、
以前元夫がコンタクトしてきてたので、
はい、
何かそのブログを見つけてしまって、
はい、
ちょっとショックを受けまして、それで私にですね、まあ、一人で抱えられなかったのだと思うんですけれども、
はい、
こんなことをやってるよということで、
はい、
教えられまして、
こんなことやってるよということをあなたに話したということですね。
はい、そうです、はい、そうです。私も見てみましたら、
はい、
もう数年前から立ち上げていたブログみたいで、
はい、
読んだら私の悪口が
はい、
たくさん書いてあったんですね、
はいはい、
結婚生活をしていた間にそういうふうに思ってたのかなと思い当たることもあれば、
はい、
全く思い当たらないないこともあったりして、
はい、
結婚してた時は経済 DV ですとか別居してた時期もあったりとかして。
DV って言いました？今、
はい、
はい、要するに家庭内暴力があったということ？
殴ったりとか、
はい、
蹴ったりとか、
はい、
そういうことはなかったんですが、
はい、
大声を上げたり、
はいはい、
物を投げたり、
はい、
経済的に家にお金を入れてくれないとか、
はい、
そういうことがありまして、
はい、
で私はパニック発作を起こすようになって、
はいはいはい、
でうつ病にもなったので、それで環境を変えた方がいいということで、
はい、
主人とはしばらくの間別居をしていたんですね、
はい、
でその間もお金も入れてくれなかったので、
うん、
私の実家の方に、
うん、
頼って生活をするような、
うん、
ことを続けていて、
うん、
で結果としては私のうつも良くなりませんし、上の息子が高校に入るときに、
うん、
それをきっかけにもう離婚しようということで、
うん、
離婚をしまして、
うん、
その時にもうちょっと私が DV で、
うん、
萎縮してたもんですから、
うん、
家ですとか年金ですとか、
うん、
そういうものも一切もう話し合うのも嫌で、
うん、
話し合わなかったような感じで、
うん、
逃げるんで離婚したっていう感じだったんですけど、それで今の主人と、
はい、
息子たちも養子縁組をしまして、
はい、
今は少しの問題はありますけれども、
はい、
その時よりは幸せに、うつのし薬なんかも飲まずに暮らせるようにはなってるんですけれども。
ということはもううつは治りにくかったけど今はもう治ってきたということですね。
はい、ただそのブログを見てしまってから、
うん、
ちょっとパニック発作というかフラッシュバックというか、物理的には遠いところにいるのに、
はい、
まだなんか DV をこう受けてた時の、
うん、
感じがこう戻ってくるような。
そうすると今かなり危機的な状況にあるということ？
見てしまってなんか風俗ブログなんですけど、
はいはい、
それに関与して昔のなんか私との夫婦の、
はい、
生活のことなんかを書いてあったりとか、すごくなんかデリカシーがないことをされていると。
それはもちろんデリカシーも だけもないんでしょうね。だってその昔のあなたのそういう生活を書いてるわけですからね、
まあ、今の主人と、うん、あの生活してからはあのそういうこともなく穏やかにいたんですけれども、
うん、
そのブログを見てしまったことで、
うん、
なんかまた怯えるようになって、怯えるんだから見なきゃいいのに、なんか見てしまうという、
うん、まあそれはあの、まあ、単純な話って言ったら怒られるけど、フォローフローズンメモリーって言ってね、人間の恐怖感っていうのは、
はい、
50年経ったってそう消えるもんじゃないんですよ。記憶に凍結された恐怖って言ってね、
はい、
だから今日の相談というのは、
はい、
ただそのかつて結婚してた当時のね、
はい、
そういう暴言やものを投げるからさまざまなことでものすごい怖い体験をして、
はい、
それが一応再婚でなんとか穏やかになったけれども、
はい、
その元夫の風俗ブログを見て、そこにあなたの個人的な性生活のことまで書かれていて、
はい、
でもう一度あなたの中にその恐怖が蘇ってきているということですね。ですね、
はい、
でどうしていいかわからないということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はいろいろなですね、うつ病その他 DV という普通の視点よりももう極めて独創的な視点から問題を捉えてもらえると思うんですけれども、スタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
あの今日ちょっと私聞きたいのはですね、
はい、
すごく不正面な部分と、
はい、
それから何を求めているのかなってのはちょっと分からなかったものですから、
はい、
私加藤先生がお話している最中にですね、
はい、
考えたことは、はい、今あなたがこの今日の電話ですね、
はい、
電話の意味がですね、
はい、
元夫の中傷が怖いのか、
はい、
子供がこれを私の生き方をどう見ているのか、
はい、
というあなたのその元夫とその子供たちの関係と、
はい、
もう一つは今の夫がこれ読んでいたならば、
はい、
どのようにしようか、これもありますね。もう一つは自分自身の過去への憎しみですね、
はい、
の感情を自分がもう抑えられない、
はい、
過去の憎しみが、そのためにその抑えられないこの整理の仕方、
はい、
これしか私には浮かばなかったんですけども、
はい、
この中に入っていますか、今日の相談内容は。
はい、はい
どれですか？
息子のことはコミュニケーションできてますし、あの大丈夫なんですけれども、やっぱり憎しみが消えないということだと思っています。
あ、すごくお強いです。そうですよね、
はい、
と申しますのは、その過去の憎しみは本当に憎しみだと思いますよ、
はい、
思うけれども、いいかしらね、このこと言って、
はい、
後悔もないですか？
後悔、うん、そうですね、もうちょっとここで我慢していればなと、あのいう思いは持ったこともあります。
あのね、どちらかというとパニックになってね、
はい、
この今電話してもとってもね、物静かな素敵な女性なんですよ。でも一旦自分の感情を抑えきれなくなった時に、
はい、
男性が驚くほどの豹変をする方ではないかと思うんですね。
あ、そうかもしれないです
ね、その時に表現するものは経済的じゃないんですね、こういう女性ってのは、はい、愛なんですね、
はい、
愛っていうか性っていうか、
はい、
その部分が耐えきれずにバーンと弾き出してしまって、
はい、
全部出した後は物気の殻で、
はい、
私何を起こったんだろうっていうぐらいの形になる方だと私は思ってるんです。
あ、そうかもしれないです、
はい、そうするとね、私は先ほどあなたに怒るかもしれませんけれども、
はい、
後悔ではないですかっていうのは、女性は DV 受けても二度と見たくない人の場合に、ブログは見ないですよ、
はい、
触れたくないんです。もうとにかく顔も見たくない、
はい、
もう空気も嫌い、
はい、
だと私は思うんです、
はい、
それがまずどんな形でお子さんが見たのか知りませんけれども、
はい、
あなたがそれを読むってことは、
はい、
そして性の問題、
はい、
あなたが今回のご主人様、若いとご主人様は性と性、わかります、セックスです、
はいはい、
それがすごく変わっていたような気がするんですね。 別れた原因が、
はあ、
でとなると今日の本当の問題はあなたがなぜこのような一見見ると普通の相談ですけども、
はい、
私からとってアブノーマルなんです。
ああ
のせいになるかというとあなたの幼児期ですよきっと。
ああ
でこれは加藤先生ですから伺っていますね。先生お願いします。
はい
はい、予想通りの、ま、本当に独創的な視点だったと思います。それで最後にね、
はい、
これは幼児期のって先生がおっしゃったんですけれども、
はい、
つまりあなたさっき憎しみが消えてないって言いましたよね、
はいはい、
それは確かに一つ元夫に対する憎しみなんですけれども、
はい、
それだけではないですよね。
はい違いますね。
そうですね、
母親に対して、うん、
ですよね。
はいあります。
うん、だから憎しみが消えてないということの中に、
はい、
そういう元夫だけじゃないんですよ、
うんはい、
で結構厳しいあのしつけの家だったの？
あの家私は一度あの母の不倫で、
うん、
母が20歳の時に一回捨てられてます。そして、まあ、母が大きな病気をして、
はい
あのまあ、父とは席を抜かないまま出て行ってしまったので、
はい、
行くところがなくなって、
うん、
あの私が21歳の時に母がまた父のところに戻ってきました、
はい、
それからあの父は早くに他界しまして、
はい、
母親とは思い切れない、もう一度捨てられてどう対応していいかわからない母を見ながら、
うん
生きてきたという感じでした。
うん、要するにあなたはお母さんとの関係でね、
はい、
満たされない欲求があるんですよね、
はい、
実はあなたがあなたを過去に固執させてる原因は何かというと、
はい、
その満たされない欲求なんですよ、
はい、
だから離婚して、
はい、
今ご主人がいいご主人なんでしょ。でもさらにそのあなたどんどん対抗欲求なんですよ。
対抗、
対抗あの退いていく後ろに、
はい、
対抗欲求なんです、
はい、
で人はなぜそこまで人を対抗させるか、過去に固執するかと、要するに過去 あの結婚に固執してるわけです、あなた。
はい、
それはさらにその先に満たされない欲求があるからなんですよ。満たされない欲求は人を過去に固執させます、
はい、
その満たされない欲求っていうのはおそらくその母親との関係なんですよ。
その通りだと思います。はい、
ですから、
はい、
ここにきちんと気がつけば、
はい、
なぜ自分はこれまで過去の夫に固執するのかっていうのが自分の中で見えてくるんですよね。だってもう固執する必要ないんですけれども。
そうですね、はい、
これはどんなに辛くてもここは正面から向き合って、
はい、
で乗り越えた人っていうのはみんな自分の力で最後乗り越えてるんです。
はい、
でもあなたとにかくこれだけのことをね、もう正直に全部話してくれましたから、
はい、
先は開けます。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼します。
自己憐憫は行き止まりです。